それではですね、物語で学ぶセルフコーチングということで、話していきたいと思います。で、加速学習っていう方法論なんですけども、このやり方っていうのは。日本ではあんまり広がらなかったんですが、まあ、ただ加速学習っていう分野を作って学会ができて、そのおかげで、今までだったら学習理論っていうのは、その特定の分野の人だけがやってたんですけど、いろんな分野の研究者、脳科学とかコンピューターサイエンスとか神経学とか、なんか生態のことだったり運動力学の人だったりとか、そういう人がみんな集まって良い学習理論とかを体系立てられるんじゃないかみたいなブームが起こって、で今もまあ続いてますけども、そうやってもう本当に新しい学び方っていうことをずっと研究している分野が加速学習という分野になります。で、ちょっと面白いんですけど、加速学習っていう言葉はあんまり日本で広がなかった代わりに、そこで生み出されたリフレームっていうか、その定式化されたいろんな学習理論っていうのが入ってきて、ちょこちょこ応用されたりはしてるんですね。で、例えば有料企業が、もうその超有名な有料企業がもう学生獲得にこう殺到する大学っていうのがあるんですよ。で、ICU とか国際教養大学っていうところが、そのもう企業がもうぜひうちに入ってほしいってみんな言いに来るっていう大学があるんですね。ICU は国際キリスト教大学かな。で、国際教養大学っていうのはまた秋田の方ですかね、確か東北の方にあるんですけども、で、そことかっていうのはアクティブラーニングとか問題解決型学習とか、その従来の講義とは全然違うやり方の授業を中心に組み立てたりとかするんですけど、その辺とかも実は加速学習っていう分野の大きな枠組みの中で、出てきたものと言ってもいいかなというふうに思います。で、そういう新しい学び方があるんですけども、それをちょっとある程度うまく利用して今から話をしていこうというふうに思います。で、今からですね、その加速学習のフレームで、いろんなフレームがあるんですけど、一個面白いフレームがあって、まずステップ1で無意識下にドーンと情報をインプットすると、で次にそれを活性化すると、意識に上らすと、そしてその後それを使いながらどんどん活性化するっていう3ステップのフレームがあるんですね。そんなバカなと思いますけど、無意識にドーンって情報を掘り込んどいて、後から引っ張り上げながら行動しながらさらに引っ張り上げていくっていう、なんかすごい楽々できそうみたいな、そういう方法があるんですけど、フォトリーディングとかはそういう枠組みでできてるわけですけども、最初にドーンと無意識に情報をインプットして後から引っ張り出すみたいな風な理論になってます。で、どれぐらいそれが本当にできるかどうかは別として、そのなんかペラペラ本をめくってとかだと信じられないとは思うかもしれませんけど、今回は物語を使っていきます。物語ってちゃんと意識で聞いて理解できてイメージできて、ああってしかも物語っていうのは覚えられるんですね、面白いし。で、その時の物語の中にいろいろセルフコーチングに必要な要素が入っている物語っていうのを今から話していきます。で、その物語を直接振り返らないんですけど、理論を説明した時に、ああ、あの物語のあそこら辺だったなみたいな、ああ、あの話とめっちゃリンクするなとかいうふうにして活性化するというプロセスを今から踏んでいきます。なのでですね、楽しんで物語を聞いてほしいなというふうに思います。ではですね、じゃあちょっと早速、安藤忠雄さんという建築家の人の物語をちょっと紹介したいなというふうに思います。で、安藤忠雄って人はですね、世界的な建築家ですね。知ってます？
知ってます。
で、大阪出身で、いつも講演会は大阪弁いっぱい使いますけど、面白い講演会するんですけど、この人例えば世界で有数の美しい街の、ベネチア 水あの海の上に浮かんでる島ありますね。あそこの博物館、ベネチアの博物館の設計とかやってるんですね。普通イタリアの建築家が選ばれそうじゃないですか。コンペで勝って、あの安藤忠雄さんが設計してるんですね。で他にもアルマーニテアトロとか言って、アルマーニってあの有名なブランドがありますよね、うん、ああいうところのその事務所とか研究所のデザインしたりとか、あと日本は有名なのいろいろあるんですけども、今で一番有名なのもしかしたら表参道ヒルズ、東京の方に行った人だったらまあ大体行くと思うんですけど、表参道ヒルズっていう青山住居だったかな、なんかをこう改装してまあ建て直して作ったその綺麗なところがあるんですけど、表参道の一番のところにそれとか の設計をしたりとか、あとは直島とか、直島プロジェクトって言って瀬戸内海に生むあの浮かんでる島をそのアートとそのすごい地中美術館っていうのを作ってすごい綺麗なんですけど、そういうのをやっている人ですね。でこの人まあすごい、まあ建築界ですごい人で世界的にもファンがたくさんいる人の話をしていきたいというふうに思います。でまあちょっとこの安藤さんっていろんな人が安藤さんって呼びますけども、この安藤さんがその若い時すごい面白いことをしたんですけど、まあある時ですね、まあまだ駆け出しの時にある地主さんから仕事を受けたんですね。でその地主さんのお家があって、それをかっこよくかその建て直したいというふうに頼まれて、でずっと地主さんの家をどうやろうかなって言って悩んだんですね。で現場に来て観察して、うーんって言ったら斜面の前にある家だったんですよ。で後ろがこう結構急な斜面になってて、であの斜面って誰のですかって聞いたら、その地主さんのものだったんですね。でへーって言いながら、頼まれたのは家をこういい感じにしてくれだったんですけど、あの後ろの斜面使った面白い建築できるんじゃないかなって考えたんですね。で あそこをマンションにしてこんな風にしたらすごいいいぞって言って、頼まれた建築をそっちのけでマンションの設計し始めたんですよちょっとめちゃくちゃですけど、で後ろの崖とか測量しだしてみんなで登って、で地主さんも分かんないですよ、なんで後ろの崖を斜面をあの測量してんだろうみたいな。ででもまあ任しといてくださいって言って、でどんどんどんどん勝手にその模型を作って、で出来上がったその斜面にマンション建てるっていうすごい立派な模型作って、それをこう家主さんに、まあその依頼者ですねにこう見せる前に、なんと銀行とかに行ってこれを作る資金をこう融資してもらえるかみたいな話をして、その OK が出たらそういう人だったら融資できますよみたいなので、なんかいろんな約束も取り付けて、そんであの依頼者に見せに行ったんですね。したら依頼者が、いやこんなの作りたいわけじゃなくて 家を建て直してほしかったんだけどって言って、でもマンションのここに住んだらいいじゃないかとか言って、いやでもこんなん作るそんなお金はって大丈夫って、銀行で融資もしてもらえるってちゃんと約束しときましたとか言って、で結局説得しきってそれ作ることになったんですね。結構面白いですね、めちゃくちゃですね。で作り始めたんですけど、作り始めた時にちょうどこの安藤さん隣にももう一個同じようなその斜面があったんですね、すぐ近くにちょっと斜め向かいぐらいに。でここにも同じような建築をしたらすごいいい景観で、こうお互いがこう対比になってすごいいいだろうなと思って、で勝手にあの簡単な測量とその模型を作り出したんですね。もちろんそこの土地の持ち主の人に頼まれたわけでもないんですけど、勝手にそれやりだしたんですよ。でそうこうしてたら こっちのマンションが出来上がってきますよね。そしたら隣の地主さんが、土地主さんが、いいなあれって言って、あんなになるんだって言って、うちもそういうのちょっと作れたらいいなってボソって言ったら、ああもうありますよ、でもう模型がこんなんですって言って、作りません、融資も同じ感じでできますよ多分って、銀行に言えばって言って、 じゃあやろうっていうことでもう一個作り始めたんですね。で、そして今度そうやって作りながらこうその土地全体の航空写真とか見てたら、あ、この斜面と斜面の上のさらに山のこの上のここら辺にもう一つマンションを作れればすごい面白い構造になるぞと、いい建築になるぞと思って、でこれはいいなって言って、したらもうそこになんかマンションみたいな建てたんですよね。で建ったんですけども、勝手に模型とかデザイン作ったんですよね。でそれで調べたら上のそのマンションは神戸製鋼のなんか社宅かなんかだったらしくて、でそんで、ああじゃあ神戸製鋼の人に言えばいいのかって言って模型持って神戸製鋼の社長に会いに行って、あれ建て直しませんって言いに行ったんですよ。そしたら社長が、いやいやいや、もうつい最近作ったとこだからダメダメ、そんなわけわからんこと言わないでくれとか言って、だってあれダサいじゃんとかいろいろ言ったと思うんですよ、ダサいじゃないかって言って、でいろいろ言ったけどダメって言われた時にがっかりしたんですけど、その時に神戸製鋼のその会長さんがいて、で会長さんはもうもちろんそのなんつうか神戸製鋼を作り上げてきたようなこう気合の入った人ですから、あのまあその安藤さんに、いやもう諦めるんじゃないと、今のあの社長はこう雇われのサラリーマン社長だから頭固いけど次はどうなるか分かんないから、それは大事にちょっと設計図は置いとけって言われたらしいんですね。そしたらなんとなんと、あの阪神大震災が来て、そのひびが入っちゃって、でその大事な柱とかにひびが入ったからもう建て直すしかないってなったんですよね。その結果、いや建て直さなきゃいけないけどどうしようって言ったら、ああそうだって言って、安藤忠雄が設計したなって言って、じゃあ頼もうって言って作り始まったというようなことをしてきたんですね、安藤忠雄さんって。で彼が若い時は仕事がなかったです、全然。でその時に何したかったら、勝手に依頼されてもないのに建築案を何個も作ったらしいんですね。もし俺が作るならこうするって言って、でコンペに出すっていうのもその条件とか経験が足りないと出せない時もあるわけですけど、それでも出せないやコンペに対してでもやっぱ自分で作って、で優勝したやつと比べたりとかして、いやー今回のは負けたけどここは勝ってたなとかね、こういうことをずっとしてたという人です。そして今は偉大な建築家の一人になっているというのがあります。結構面白いですね、変わった人っていうか。じゃあですね、もう一つちょっと物語を紹介したいんですけども、これはもう僕が作った架空の物語ですが、ちょっと想像してみてください。自分自身がその主人公だというふうに思って想像してみてほしいんですけども、ある朝ですね、こうゆっくり夜寝たら朝、そしたらもう朝、もう明け方すごい早くにどんどんどんって家、誰かが訪ねてきて、で、なんだろうって言って寝ぼけながら出たら、実はそこに立ってたのは母校でお世話になった恩師が立ってたと。ちょっと自分と思って想像してくださいね、自分になりに当てはめて。で、母校があなたにお願いをするんですね。ちょっと臨時で講師をしてほしいと。その総合学習みたいなところで、もう今現役でその働いているその人、社会人に中学生に対してその仕事って何かとか、そのこれまでどういうふうに勉強してきたらよかったかとか、そういったことをちょっと話してほしいというふうに頼まれたと。でいつですかって聞いたら2週間後って言われて、たった2週間しかないと。まあとにかく頼んだぞと、待ってるからなと。で中学生のその純真な子たちがキラキラ目を輝かしてるから本当に頼んだぞって言われたと。であなたは全然発表とかあんまりしたことがないですと。であんま得意でもないですと。で当日はパワーポイントとか使ってやってねって言われたとします。でパワーポイントとかもあんまり使ったことがないとしましょう。さて2週間どんな風に過ごすでしょうか。どんな風に過ごします？
私ですか？
うん、
まずその時の中学でしたっけ、中学時代の友人と会って話す、
うん、ああ中学時代の友人と会って話したり、まあやばと思いますよね、
やば
って逃げられないし、
うん、
これはなんとかしなきゃいけないって言って、まあもうとにかく勉強したり調べたり片っ端からなんかできること考えたりとかして、どんどんどんどんやっていくと思うんですね。でもうプレゼンの仕方の本とか買いますよね。で読んで分かりやすいプレゼンの順番とか勉強しますよね、いろいろ。そしてそうやって2週間過ごしましたと。でよし準備できたと、プレゼンの能力もいろいろ磨いたと、本も読んだと、練習もしたって。そうやって2週間後に僕を訪ねました。そしたらあなたの恩師がなんか驚いた顔して、え、どうしたのって言って、いやいや今日発表だと思って、え、言ってないけどっていう話になって、でしばらくあなたはゆっくり考えたら、そうか、ものすごい朝早くで、あれ夢だったっていうさてこんな風にしていう話をちょっと想像してみてください。 OK ですか。さあではですね、この辺が全部あの後でセルフコーチングの話で聞いてきますの で、 であと2つだけ、物語、あ、3つから紹介します。でさらにその3つの物語がその5つのスキルに関わってくるいろんなことをまた伝える物語を作ってますので、あと3つだけ聞いてほしいなというふうに思います。それではあと3つ紹介しますので、ちょっと休憩して次の音声に進んでください。